前回に引き続き、ストレス系トークでございますけれども、このさ、ポッドキャストってリスナーさんに話しかけるように話すじゃん。だからね、さっきのページで見たんだけど、人に話しかけるような独り言ってちょっとやばいらしいぞ。はい、西暦2019年1月30日水曜日、夜22時56分くらい収録でございます。テクノでございますけれどもですね。まあ、いわゆる統合失調症系みたいな、いわゆる、こう、幻覚妄想ですよね。で、周りの人には聞こえない声が聞こえるとか、そういう現象ですよね。あとは意欲低下とか感情表現が少なく、なんか陽性と陰性があるみたいですけど、はい。まあ、周りの人は気づくんだけど、自分は気づきにくいみたいなのが、どうやらあるようで、で、確かにね、なんかね、その、心の病気系のページ見たときに、でもね、でも、一応読み上げるけど、その、なんかイライラするとか不安な気持ちになるとか息苦しいとか、すげえね、心当たりあることがすごく多いなっていう風に思って、はい、ちょっとマジでやばい気がしてきた。そんな話を今日はしていきましょうか。はい、ということですけれども、心の病気の初期サインに気づくっていうことで、厚生労働省の、知ることから始めよう、みんなのメンタルヘルス総合サイトってあるんですけど、心の病気の初期サインに気づく、気になる症状が続くときは専門機関に相談しましょうということで、2、4、6、8と12個ありまして、12個中どうだろうな、半分ぐらいかな、当たるな。気分が沈む憂鬱、これはないな。何をするにも元気がない、あ、これもないな。イライラする怒りっぽい、これはちょっとある。なんかね、周りの人が腹立たないことをちょっとね、カチンとも来ないけどね、なんかね、んっていう風に思うことはある、言わないけどっていうのはちょっと増えた。うん、前まではね、そんなカッカせんでもとかって周りのことを見てたのが、なんかね、別になんか意見するわけでもなく、でも職場とかでもちょっとんっていう風に思うことが増えた。自分に対しても周りに対してもね。あとは理由もないのに不安な気持ちになる、あ、これもある。次、気持ちが落ち着かない、まあ一応ある。胸がドキドキする、息苦しい、今はないな。うん。次、何度も確かめないと気が済まない、むしろ確かめないんだよな。次行こう、周りに誰もいないのに人の声が聞こえてくる、うん、それはない。誰かが自分の悪口を言っている、言ってるんだろうなっていうふうに思っちゃってるから、今4つ目。はい。次、何も食べたくない、食事が美味しくない、さっきポテチ食ったから関係ないな。なかなか寝つけない、熟睡できない、あ、眠いしな、大丈夫だな。次、夜中に何度も目が覚める、あ、ちゃんと寝れてる、大丈夫なのかな。大丈夫なのかな。いや、でもね、このね、独り言の増え方はだいぶ異常だと思う。あのね、ふとした時に出るようになってもなってるもん。特にね、まあ土日も仕事してますけど、あのね、土日に職場に自分だけしかいないっていう時ってあるんですよね。基本的に土日はうちのオフィスは閉まってるんですけど、まあそれを開けるための、まあ 鍵みたいなのも預かってるのでもらってるので、まあ一応休日出勤とかも可能にはなっていて、でまあ私一人で仕事をするっていうことも土日だとよくあるんですけど、その時とかに、あともうちょっと頑張ろうとかで、なんかパチパチパソコン打ってて、あれ無理じゃねこれ、あれちょっとよく考えてみるとみたいな、なんかそういう独り言ってすごくよく言うんですよね。だからこの人、うん、まあね、うん、独り言、いやで今ね、そのスーモジャーナルっていうね、あのところから、一人暮らしの人は要注意、危険な独り言とはっていう記事、あのまあその前回も結城優先生の、発言を取り上げましたけど、病気の可能性も怖い独り言ってどんなものっていうことで、独り言もものによっては精神疾患が疑われるケースがあるというと、独り言が多くなる疾病の代表例は統合失調症やうつ病など、その他発達障害や自閉症スペクトラム障害の他 の方の中には独り言が多いタイプの人がいますと。確かにあのこう言っちゃあれだけど、その確かにこう、あ発達系だなとか自閉系だなっていう風になる知り合いとかもいないわけじゃないんだけど、ちょっと独り言はある。一人でその子が街歩いてる時とかに、あ一人でなんか喋ってんなみたいなのは確かにあった。うん。で、そうした、あ精神疾患の兆候としての独り言とは具体的にどのようなものだろうかっていうことで、詳しく、精神疾患の症状としての独り言は妄想や幻聴、幻覚といったものへのリアクションとして現れることが多いです。そのため突然起こる、突然起こる、いや、誰かと話しているような話し方やトーン、誰かと話しているような、ね、話し方やトーンなどが特徴として挙げられるでしょうと。また殺してやるといった暴力的な言葉を使い始めたり、独り言ではありませんが突然笑ったりするのも疑わしい兆候と言えますと。突然笑い始めたりはしないな、と思う。独り言と口に言っても集中力を高めたり気持ちを落ち着かせる良い独り言と、不安定な精神状態から引き起こされる良くない独り言があるようだっていうことで、アスリートとかが精神集中のためにつぶやく独り言はポジティブな感情と、ね、結びつくもの、ね、とか意味はないけど繰り返すことで集中できるっていうもの、いわゆるルーティーン系が多いですけど、そういうのはいい影響につながるらしいですね。だけど自分を落ち込ませるようなものっていうのは良くない方向、良くない方向になっていくので気をつけなきゃねっていうことだそうなんだけど、どうなんでしょうね、このまあ独り言、特にその人がいるかのような時々あるんだよね。確かにな、洗濯物干してる時とか、あとね、風呂掃除とかもそうかな。そう、あと着替え中とか、そう、なんかねこれあれだよねみたいなことを言ってるから、でもね、この今この番組で話しているように、あまずいって思うんだよね。良くないっていうか、何やってんだ自分みたいな。で確かに中高生の時こんなことなかった、なんだったら大学生の時だってこんなことはなかった。まあね、実家暮らしだったからね、独り言言ったところで家族がいるからさ、発言は気をつけるんだけど、そう、いや、まあストレスなのか、ストレスのせいでの独り言なのかとか、そう、まああんまりさ大きな声では言えないけど、いわゆるメンタル系で、その僕の職場でも割とちょっと長期に離脱した職員の先輩方って、 複数人いて、でまあ僕から見ても確かにその長期の休み取る直前はやばかったなっていう、いやあのね、でもね、長期で休みそうっていうふうには全く思わなかったんだよね。ちょっとでも最近全然会話してないなとか、めっちゃ体調悪そうとか、めっちゃ機嫌悪そうとか、そういうのはあって、でそう、まあ割とね、精神系に病むことが多い職業というか業界ではあるので、まあ、そういうのってあるじゃないですか、いろんな業界あれば。で私が今働いているところの業界とかは結構そういう傾向が強くて、で割とこう精神系のいわゆるうつ病関係のでの休みの人は僕も4年働いてて今のところ2人見てはいて、で確かにね、まあなんだろうな、わかんないんだけど、自分は絶対にならないって思ってたって、もうその片っぽの人からは、その治って一緒に飲みに行った時に、いやそう自分は絶対ならないって思ってたんだけど、いやもう気づいた時にはもうやばかったねって、あんま詳しくそこはさ掘り下げにくかったんだけれども、それって俺が大学、前々回話したさ大学4年生の時の、そのもう本当に起き上がれないっていう、ね、ところまで行って、それがね自分の中ではやばいって、うつだって思ってたけど、でも なんだろうな、やっぱその人とかってさ半年以上職場来なくって、うん、まあ医者から当然ストップがかかるわけですよね。でね、職場から離れたところで、心を癒すっていう、いやその割とねうつ病関係の記事とかその時すごく気になって調べてた時に、やっぱり自分がならないぞって、自分とは縁がないよっていう風に思ってる人ほどなりやすいっていう、で逆に僕みたいに、ああ俺うつだとか、ああ俺もうダメだとか、まあもう こういうさちょっとネガティブな気持ちっていうのがもうすでにそっちの傾向なのかもしれないけれど、逆に僕なんか自分とは関係ねえやじゃなくて、あもう俺どうせみたいなタイプだから、その 病気に対してね、病気に対して、あもう俺病気だみたいな、そうなんかね、そう病に対して軽い、うん、だから割とね何でもないですよみたいなことに対しても結構率先して病院に行っちゃうんですよね。病院が好きとかじゃないんだけど、よく病院が嫌いっていう人ってよくいますよね。病院なんて行きたくないんだよねみたいな、そういう人の気持ちは僕はあまりよく分かんなくて、むしろ何かあった時に助けてくれそうな人がいる病院の方がむしろメンタル的には僕は安心なんですよね。だから病院に行くと不安とかっていう人もいるようですが、僕は全くそんなことはなく、子供の時はそうだったけどね、確かになんかこうなんとなく点滴と注射の印象ですよね。あとレントゲンでさえも怖かったしね、当時ね初めての CT とかも怖かったし、そうだけどもう今となってはっていう感じでさね、でまあとりあえずまあ3回にわたって、僕ね今日久しぶりに連続収録3回やって45分喋り続けましたけど、15分かける3、うん、やっぱりね喋る一人でね、一人で喋っていくってね、それがストレスの発散になるんだったらなんぼでもこの番組収録しますよ本当にね。っていうことで、とりあえず多分これも2月入ってますよね、2月もケクステやっていきますのでよろしくお願いします。ストレス発散のツールなんです、ケクステ。今後もよろしくね。はい。